文化放送ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送長谷川太アナウンサーです。
よろしくお願いしま す。出雲、全日本、そして箱根、学生三大駅伝は新春1月2日3日に行われる箱根駅伝でフィナーレを迎えます、はい。放送メディアでは唯一3つの駅伝すべてを実況生中継でお届けする文化放送、この箱根駅伝への道で選手、監督、そしてそれを支える人々がクライマックスへと向かい奮闘する姿をご紹介してまいります、はい。今日と明日の2日間は箱根駅伝に初出場した2009年から5年連続の出場を決めている上武大学を特集いたします、うん。あの黒のユニフォームが非常にこう印象に残る上武大学ですけれども、はい。群馬県伊勢崎市にですね、うん、学校があるんですけどね、はい。ですね、1日目の今日は花田勝彦監督とそれから渡辺力信キャプテンのインタビューをお送りいたします、はい。上武大学11月の4日に行われた学生三大駅伝の第2弾全日本大学駅伝7位ということで、まあ、残念ながらシード権を逃してしまったんですが、このレースについて、そしてこの後行われる箱根駅伝のこの目標についてですね、花田勝彦監督に伺っております。インタビューは文化放送松島茂アナウンサーです。
全日本大学駅伝、まあ、シードまであと一歩という結果になりましたが、どう分析されてますか？
そうですね、まあね、あの本当に惜しいところでしたけれどもね、やはりあの選手たちにはもう走る前にあのアンカーにね、たすきが渡る時点で5番にいないと、まあ、シード権取れないよという話はしてましたので、まあ、そういう意味では、まあ、あの妥当な結果だったかなというふうに思いますけれどもね。
点数をつけるとすると何点ぐらいですか？
もう90点以上の、ね、点数を上げてもいいような走りでしたけれどもね、まあ、やっぱ悔しかったですね。
さあ、その全日本、まあ、もう終わりますと箱根だけということになりますが、今の段階で箱根駅伝の目標どこに置いてますでしょうか？
まあ、やはり最低限、ね、シード権獲得、まあ、できればもう1つ2つ3つ、ね、4つと言わずに、ね、上を行きたいなというふうに思います。
箱根駅伝にはこれまで4回この上武大学は出場しているんですが、はい。最高順位は2010年86回大会の14位ということで、まあ、シード権まだ取ったことないんですよね、まあ、今回シード権を取ればもちろん初めてということになるんですが、はい。この最低限シード権という目標を達成するためのポイントを聞きました、はい。
まあ、やはりね、あのどこの大学からもあの指摘されますけれどもね、皆さんおっしゃるようにやはりエースですね。他の大学だと 1,2,3 というのはね、かなりあの豪華なメンバーが来ますので、それと十分に戦えるような、ね、選手をやはり準備できればなというふうに思っています。
現段階で2区を任せる選手というのは監督の中で大体決まってますか？
そうですね、まあ、あの今年の活躍から言ってね、まあ、あのうちの場合4人が、ね、力をつけている選手がいますので、その4人のうちの、ね、誰かがやはり、まあ、2区、山だったり、ね、1区だったり、そういうところかなというふうに思いますけども。
その4人の選手を監督の口から言っていただけますか？
そうですね、まあ、4年生で言えばあの渡辺キャプテンですね、あと宇治原で、2年生のやはり倉田、佐藤、この4人かなというふうに思いますね。
渡辺キャプテンはどういった選手ですか？
まあ、本当に、ね、気持ちが強くてね、絶対にやるんだっていう、そのきつい場面でもね、その気持ちで最後まで押していける選手かなというふうに思います。
佐藤選手の今シーズンはここまで評価していかがでしょう？
そうですね、まあ、合格点は、ね、上げられるんですけれども、やはり昨年が、ね、あの本当に私たちの期待以上の走りをしてましたのでね、そういう面ではちょっと元気がないかなというふうには思いますけどね。
倉田選手は全日本の1区でいい走りをしたんじゃないでしょうか？
そうですね、やっとこう一皮向けてね、これからすごく楽しみだなというふうに思っています。
倉田選手の一番いい点というのはどのあたりですか？
やはり、ね、あの目指しているところが、ね、あの他の選手に比べて高いので、まあ、過去うちのチームで言えば、ね、長谷川みたいに、ね、日本代表だったりオリンピックというようなところも考えてやってますので、ね、その辺がやはり他の選手との比べていいところかなと思いますね。
まあ、今この倉田選手名前出てきましたけども、まあ、まだ2年生なんですね、はい。まあ、この2年生なんですけども、倉田選手は全日本大学駅伝で、1区でトップと15秒差区間3位という好走を見せました。これ箱根に向けても非常に期待が集まるわけですね、はい。それから今花田監督のお話の最後にありました長谷川雄介選手、はい。卒業生なんですけれども、この上武大学時代、上武大学のエースとしてトラックで非常に優れた成績を残しました。まあ、学生陸上界のトップランナーとして活躍をして、現在は実業団の強豪 SB 食品 品に所属しているんですけれども、つい先日ですね、11月の24日に行われた記録会で1万メートル日本人歴代第24位という、27分50秒64をマークしたということで、まあ、こう学校を卒業してからこう社会人になってから伸びてくる選手ですよね、はい、まあ、あの学生時代も優秀な選手だったんですけどもね、まあ、この次回の箱根駅伝出場をかけて毎年激しいシード権争いが繰り広げられるわけですけども、そのシード権争いについて、そして最後にファンの皆さんにメッセージを聞いております。
箱根駅伝でシードを取るっていうのはやっぱり大変なことですか？
そうですね、まあ、本当にあの前回の大会ではね、あのかなりレベルが高かったので、今まであの私の目標としてはね、10人のうちの8人、まあ、80% の力がね出せればシード権取れるよっていうようなことを選手も言ってましたしね、実際そう思ってましたけれども、まあ、本当今回に関してはね、まあ、本当に10人のうちの10人きっちりね、やはりチーム力、選手がしっかり力を出さないとやはり取れないのかなというふうに思ってます。
どのあたりの大学がそのシード争いのライバルになってくるというふうに今考えていらっしゃいます？
そうですね、もう挙げたらキリがないですけれどもね、まあ、例えば全日本で競った中大だったりね、やはりあの確実にあの2年連続取っている国学院とか、まあ、あとね、やはり私 の, あの監督同士のライバルでもありますね、城西大学、このあたりにね、競り勝てば、指導権見えてくるのかなというふうに思ってます。
じゃあ最後に上部大学のファンの皆さんにメッセージをお願いします。
前回も皆さんの期待を、ね、裏切る形になってしまいましたので、今年も、ね、正直なところやってみないとわからないですけれども、とにかく今回は、ね、もう本当に結果を出すということでチーム一丸となって頑張りたいと思いますので、皆さんも熱い応援をよろしくお願いします。
監督としてのライバル城西大学というふうに今言ってましたけども、うん、
はい、
城西大学の監督の名前言わなかったでしょ、うん、この辺りが微妙なところでね、
はいはいはい、
城西大学の監督は櫛部誠司さん、はい、櫛部誠司さんは、このですね、上部大学の花田監督と同級生なんです。早稲田時の時の同級生でありまして、もう要するに、まあ、昨日の友は今日の敵じゃないですけどね、
うんうん、
あのもう今はその監督としてライバル関係、
はい、
まあ、櫛部、花田、武井というふうにこう3人早稲田サンバガラスと呼ばれていたその、頃からですね、こう注目されていた現在はその監督としてこうライバル同士ということなんですよね。さあ、このですね、続いて先ほど花田監督のお話の中で気持ちの強い選手というふうな話がありました。4年生、はい、渡辺力信キャプテン、この力という字とそれから大将の将という字を書いた渡辺力信というすごい名前、ね、
キャプテンになるための
そう、うん、そんな感じの、ね、名前ですけども、インタビューをお送りしましょう。最終学年の渡辺キャプテン、この4年間で最も印象に残っていることは何か、文化放送松島茂アナウンサーが聞きました。
やっぱり2年の最後の2月の合宿の時に、まあ、本当にやめようかなって思った時期もあったんですけど、まあ、そこでいろいろと監督に言われた時にもうやるしかないと思った時に、まあ、しっかりと3年生になって、まあそれがあって伸びたのかなっていうふうには、それが一番印象的には多いですね。
それやめようと思った一番の理由ってのは何だったんですか？
そうですね、まあ、やっぱり試合も走れないですし、まあ、結果も出せないかったですし、まあ、練習もまあそこそこできてはいるんですけど、まあ、大事な練習ではあまり走れなかったっていうのは続いてて、まあ、実際逃げようとしたのかなっていうふうに今は思ってて、まあ、それがまあ一番大きい理由ですか、ね、
その時原田監督に言われた言葉ってのは今でもしっかり覚えてますか？
そうですね、あんまり監督っていうのは、まあ、怒るっていうことはされないんですけど、まあ、その時初めて、まあ、練習がダメで怒られたのかなっていうふうに思って、まあ、それが一番自分の心には一番響いてたのかなっていうふうに思います。
まあ、そんなの乗り越えて、原田監督に聞きますとね、逆に今は渡辺キャプテンの方からもっと厳しくしてくださいよっていうふうに言われるんですって笑って言ってますけどもね。
そうですね、まあ、だいぶそこからは、まあ、自分も走り出してきて、まあ、今年キャプテンになったっていうこともあって、自分も求めるものはもう少し高い方がいいんじゃないかなっていう部分もあって、まあ、監督に対してでも、まあ、もう少し強気にやってほしいだとか思ったことは常に言うようには思ってません。
そんな花田監督、渡辺キャプテンから見てどういう監督ですか？
そうですね、まあ、やっぱりオリンピックを経験されて、まあ、本当に世界を知ってる監督ですし、まあ、箱根駅伝でもしっかりと結果を残して、まあ、大学であったり社会人になっても、まあ、しっかりと結果を残してきた選手なので、言ってること一つ一つをしっかりと自分に吸収できる、本当に尊敬できる方なのかなというふうに思います。
まあ、この渡辺力信選手は前回の箱根駅伝は9区を任されまして、チームの中では最上位タイの区間7位ということで好走したんですが、実はこの渡辺選手はタスキをもらうことも渡すことも実はできなかったんですね、というのも実はこの箱根駅伝には繰り上げスタートというルールがありまして、全ての中継所で先頭のランナーから20分遅れたチームは現在走っているランナーもこの前のランナーがね、到着しなくても次のランナーをスタートさせるというルールなんです。みんなでつないできた母校のタスキをこうそこでこうタスキが途切れてしまうという、こう言い方をするわけですけども、ランナーにとって本当に悔しい瞬間なんですけどもね、前回の箱根渡辺選手がですね、鶴見中継所に到着したのはなんとトップから20分8秒、わかります？
8秒
足りなかったんです。8秒、惜しくもこの8秒届かずにタスキをつなぐことができなかったわけなんですが、このレースを振り返ってもらって、箱根駅伝ができなかったと話した渡辺キャプテン、最後となる箱根駅伝の目標を聞いています。
今回はどういう走りをしたいと今思ってます？
そうですね、任された区間どこでもしっかりと走って、区間賞あるいは区間3番以内というものは最低でもクリアして、チームに貢献しないといけないとは思うんですけど、しっかりと自分の力を出せばそれはできると思っているので、あまり神経質にならずにしっかりと楽しんで、いきたいなというふうには思っています。
箱根駅伝まであと36日となりました。明日箱根駅伝の道は上武大学特集2日目、花田監督の話の中でも主要区間を任せたい選手として名前が挙がっていた倉田翔平選手、それから佐藤俊選手2人の2年生の選手のインタビューをお送りいたします。文化放送では学生三大駅伝特設ホームページをオープンしています。ぜひご覧ください。そして駅伝ツイッター、こちらもぜひ覗いていただきたいというふうに思います。
箱根駅伝への道、ナビゲーターは文化放送長谷川太志アナウンサーでした。